ごいさ、目がしっかりしてるよね、
うん、あ、のむこさん、私今実感としてすごくクレドが力強いんです。意識すればするほどクレドの力がすごく、クレドから光がもらってるというか力がみなぎってくる、それが原動力になって、自分があれこれしなくても、こう自力でこう何でもかんでもしなきゃいけないって思ってた頃から、何もしなくても周りが勝手に動いて、まあ勝手にっていうわけではないですけれど、良きに良い方向になっていく。だから本当にのみこさんが最初におっていた、ただただストローになるっていうのが、あ、体感できてる、あ、こういうことなのかなって。なので、本当に自分のお役目を果たしていくだけで周りが豊かになっていくのが、こういう感じなのかなっていうのを感じてます、うん、そうなる前は自力がすごく強くて、どちらかというと自分を大切にしてなかったんです。ないがしろにしてて、自己犠牲の世界で生きてて、自己否定も強かったし、自分が信じ、無価値観がひどかった。それが島塾に来る前でした、うん、だったんですけれども、少しずつ目の前のことを慈しむ、自分を大切にするっていうのをやっていくうちに、あ、自分を本当の意味で幸せに大切にできないと、満たされてないと他者に与えれないなっていうことに気づいて、徹底的に自分を大切にする、甘やかすではなくてやっていきました。そうなっていったら、お金には変えられない豊かさが無尽蔵に溢れてるっていうのに気づいて、本当にそれがおーって本当にそれを気づいて、気づけてなかったんだなって、自分ってなってた頃は。それにそうなっていったら、自分がやらなきゃいけないっていうのが次第に外れていって、ただただやらせていただくっていうのになっていきました。もう本当にクレドを見て、そしてシンボルを感じてって、あとは毎日コツコツクリアリングしてって、地道にコツコツコツコツやっていったら今のような状況になったって。今まではずっと世間の神話を生きてきたけれども、やっとこれが自分の神話になり始めてるのかなっていうのを実感しています。実感というか体感してます、うん、
その自分を大切にするっていうのは、はい、具体的にはどんなことをしますか。
私がその本当にもうほとんど休めなくって、仕事で、自分の体を大切にすることも自分の時間を持つこともしてなかったんですね。それが当然だと思ってて、そういう生き方しかできてなかったんですけれども、体を壊して、神様は気づけ気づけって言ってるのに、それでも頑固ちゃんだったって帰れなくて、のむこさんからも自分の神話を生きるには何もない絶壁から飛び込むことなんだよって言って、それをなかなか飛び込めなくてずっと言ったんですけれども、もうそういったものを手放そうと思って、手放したら、あ、やっぱ羽があったっていう、やっぱり自分の心を生きるんだっていう一歩一歩の積み重ねなのかなって。なかなか手放せなくて怖くて、だけれども実際に踏み始めたらなんとかなったっていう。じゃあもう一歩踏み出してみよう、もう一歩踏み出してみようって。ただ踏み始めてもやっぱり落ち込むし、波はあるし、だけれども落ち込んだ時こそ、じゃああなたはそこからどうやっていくのっていう神様のメッセージなのかなって。波があるっていうのは螺旋状のように成長していく中での神様の、それがギフト、落ち込んだ、失敗という名のギフトに切り替えるのはどうしたらいいっていうメッセージなのかなと思って、そうすると一つ一つ周りの全体がもう気づきの方向で、気づきの連続、もうありがたいありがたいの連続になってます、うん、自分だけの中にとどまらせるんではなくって、より多くの人たちに目覚めてほしい、そういった自分の神話できるんだっていうことを発信していきたいっていうふうに今は思ってます。
でも佐藤さんすごいね。
自分でもびっくりです。
ポトコさん素直じゃない、自分が分かんないかもしれないけど、だからだと思うよ、
うん、
自力っておっしゃってたけど、うん、でもとっても素直だからさ、素直だし、あのいい意味で愚直なのね。愚直であるっていうのはものすごい大事なことで、スマートにやろうとしてはじゃないって。 本当に素晴らしい。よく頑張ったね。
はい、信子さんたちのおかげです。皆さんの本当に。
仕事休めなくてね。
けどもう自分の人生なので、そこに属してはいますけれど、もう大丈夫です。休みます。必要な時は。はい。なのでこれからが本番。自分のシーンはどのようにクリエーションしていくか楽しみながらやっていきたいなって思ってます。それもその自分が楽しいだけではなくって多くの人に還元というか循環できるクリエーションをやっとその第一歩というか、うん、もう発信していきたいなと思ってて、その今そのコロナ禍で医療従事者でやっぱりヘトヘトになってでも頑張ってらっしゃる方がいて、その方たちが病院から離れたら成り立たなくはなってしまうんですけど、そうじゃなくて自分を大切にしながら患者さんも大切にできる生き方っていうのを何かしらの形でお伝えしたりとか、こういう風にしたら変わっていきますよっていうのを発信できたらいいなって、何かそのブログとかで例えばこういう風に私は変わっていきましたなのか、やっぱり伝えないと言葉を発しないと神様、信子さんが何かおっしゃってた、何だろう、発しないと伝わらない、循環させる、いただいた恩恵を自分の中に留めていくのではなくて、より多くの人たちに届けることでそれがさらに豊かさが広がっていくのかなって思ってるので、ただただやらせていただく、ただそれはちゃんと明確な意図を持ってっていうところで、神様に使っていただくために自分も整えながら発信していきたいなって思ってます。
一般的なこととかは大丈夫そう？忙しいとそれをすることで里子さん自身がしんどくなるとか、そういうことはなさそう？
そう、もう24時間のうちのほぼほぼ仕事に使う、まあ、仕事じゃないんですけれど、極端な言い方をすればそういう使い方だったんですけど、今はそこはちゃんともう自分もうここからは自分の時間だと思って、まあ、家族も大切にしながら それプラス余力っていうか、そのための時間もちゃんと時間を設けてやっていきたいなって、自分のオーバーワークにならない程度に心地よい状況を保ちながらセルフチェックしながらですねやっていきたいなと思ってます。
なんか里子さんに質問はありますか？
自分の時間をおばむけにならないように作ったっておっしゃってたんですけど、里子さんで自分の時間というか過ごし方っていうのはどういうことをして過ごしたとか。
あ、私の 例で挙げると、早寝早起きをして早起きした時間を自分のために使ってました。でその空いた時間で帰ってきたら家族と過ごして、でその時間で余裕があったら自分の時間っていう、うん、自分のためにお疲れちゃんって、お疲れちゃんって言って、うん、自分の体ありがとう、今日も働いてありがとうって、感謝感謝感謝ってして、なので特別なことっていうよりかは、時間を設けるというよりかは、何でしょうね、感謝をする時間、朝の目覚めで、ああ起きて嬉しいね、ありがとうありがとうっていう瞑想もしたりお散歩したりだし、その自分にとって心地よい時間っていうのを作れたらいいのかなって。お仕事はお仕事の制約はあられるでしょうけれど、その中でもじゃあで自分の時間がこれぐらい、これだけ使えるとしたら、じゃあその時間の中で心地よくできるにはどうしたらいいだろうって問いかけてもらったら、ハートが答えてくれると思うので、たとえ短くてもハートが教えてくれたことを多分してあげたら、体も喜ぶしハートも喜ぶし、それが何倍にも返って、何倍にも1時間ではないさらに豊かさが得られるんじゃないかなって思います。時間じゃないと思うんですよ、時間ももちろんあると思うんですけれど、それが施術、同じように施術であったとしても、20分を例えば、わあこんなに1時間も2時間もしてもらったような感覚がある、それをは心を込める、その時間に、自分の使う時間にどのような心を込めて自分と向き合ってあげるかっていうところが、今私がお伝えできるところなのかなって思ってます。はい、
ありがとうございます。
はい、
でも里子さんのご役目大事だね。
はい、
でもそれをできて幸せじゃない？
幸せです。やっと自分の神話だなってこれが、って思ってます。うん、
ありがとうございます。
こちらこそありがとうござい
ます。なんかいいお話をね、聞かせてもらう。いいでしょ、そうやって生き
る。うん。
ね。
うん。
さとこさんの周りにね、またそれが還元されてくるよね。
うん、
ね、はい、じゃあさとこさんはここまでです。ありがとうございます。
ありがとうございます。